皆さんこんにちは、スゴーフローラです。3人の子供がいます。長女は良くも悪くもマイペース、やりたいようにやる、空気が読めない、片付けができない、忘れ物が多い、感情的になりやすいタイプ。発達検査をしましたが、知能は高めだが項目に差があるので凹凸があると、表現される。もしかしたらASD 傾向とのこと。ちゃんとしなきゃが強い私には理解できない部分が多々あります。子育てママ向けの講座を受けて緩んできているとは思います。とはいえ長年の癖は抜けないもので、私の良くない部分を重ねてしまうのか、そこを責める発言や態度を取ってしまうことも多々あり、傷つけてしまっているだろうなと思います。でもやめられない。自己肯定感を大切にしてほしいと思いながら私が潰している、そんな感覚があります。また長男は、ASD 傾向あり、去年診断を受け、それまでの不安に名前がついたのは安心にはなりましたが、別の不安が生まれることにもなりました。良いところはたくさんあるし、可愛くて愛おしい、でもこちらの指示が伝わらなかったり、嫌だと思うことを何度もされるとブチギレて恫喝したり、手が出ることもあります。通報されて引き離されたらと思う、誰に相談すればいいかも分かりません、宝物の子供たちに優しくしたい、生きているだけで、いいんだよと伝えられるようになりたいです。そのためにも私が安定したいです。なんか割とよくある話だと思っていて、こういうのって でもさ、こういうのってさ、なかなかさ、実社会ではさ言えないですよね。で、本講座を受けられた方の中にはね、いろんなお話を聞くんですけれども、子供に手が出ますとかさ、なんか子供のことを気持ち悪いと思ってしまうとか、一般的に言ったら非難されるであろうことをおっしゃる方っていうのもいますよ。でも言わないだけであって、振り向いたらそんな人世の中にたくさんいるでしょうというのが私の感想です。で、こういうのの何が問題って、親でもなく子でもなく、あなたが悪いわけでもなく子供が悪いわけでもなく、とにかく相性が悪いということですよね。もうそれに尽きると思う。あなたのお子さんが、この相談者の方のお子さんが別の家庭に生まれて、でそこ の, その親御さんっていうのが全く気にしないタイプだったら、ヘラーっとしてられるわけですよ。もう相性の話、本当にね。子どもの発達障害が増えてますって言うじゃないですか。でも実際はその検査が一般的になったから、その数が増えていったっていうわけであって、親世代、私たち親世代にも本人が知らないだけで、その人が今子どもでこう検査を受けたら発達障害ですって言われる人はたくさんいるわけですよね。であとは遺伝的要素だってあるわけだし、子どもになるからあるならさ、親も大体なんかない。うちはそうよ。うちの子のやばいところは私にそっくりだし、元夫にそっくりだって思うもん。他のご家庭は違うのかしら。いや、そうだよね。で、そもそもがよ、親である私たちも自分で精一杯なわけですよ。で、そこに精一杯なところに子供が誕生したものだから、そりゃパニックよね、普通だと思う。で、それは子育てが苦手とか、大切にしてあげたいのにできないとか、自分の努力が足りないとか、そういう話とは全く違っていて、親になったならできるはずなんて言葉で片付けられるものではないと思いますよ。もう私だって子育てなんて義務感ですから、こんなのもう嫌に決まってますよ。こんな毎日24時間365日何十年もこう自分より優先しなきゃいけない存在、心配しなきゃいけない存在がずっといるなんてさ、ね、どれだけ好きだったとしても嫌になる時があるに決まってるじゃないですか。いや、私はね、決まってるっていうのは私がね、私がよ。私の親友は子供のことが大好きなので、もうずっと子育てしていたい人なんですよ。もう自分の時間なんて全然いらないっていう人なんですよ。そういう人もいるからね、人それぞれだし。でもじゃあその親友が子育てで悩んでいないのかって言ったら、そんなこともないのよ。いろいろあるんですよ、結局人っていうのは。で、私がこう私がっていうのは、私スオフローラではなく、この方ね、この私が安定したい、こう精神的に安定したいということを書いてらっしゃいますけれども、いや、難しいと思いますよ。なんかできないことをしながら安定したいって、なんかこのブランコこぎながら止まりたいみたいな、なんかもうできませんだからまず子供との相性が悪かったということを自覚して、成人するまでなんやかんやとやるしかないってことを腹くくって、ここまではできるっていう自分のラインを決めて、それを完成することだけを考えたらいいと思う。なんか心から愛するとか、可愛いと思うとかさ、なんかもうましてや子供の自己肯定感まで面倒見るとか無理だって。もうそんなの無理、もっと手前の話でしょ。自分がいかに生き延びるかっていうところの、そのギリギリの話じゃないですか、こんなの。そんな さらにプラスアルファなんてできないですよ。で、自分の子供時代のトラウマとかなんかそういうのも関係ないですよ。もうそんなもん誰にでもあるって、いろいろある上で生きていくのが人間なんですよ。もう完璧を目指すのが人生ではないのですよ。だから今この自分がどうやったら生き延びられるのかを考えることです。それ以上の難しいことは考えない、一切。障害あるない関係なく、あなたの子供なのであなたが決めていいんですよ。自己肯定感が高ければいいとか、もうその考え方はおかしい。大谷翔平はきっとどれだけあなたは野球が下手ねって親に言われたって、言われ続けたってメジャーには行きましたよ。で、もし私がうちの子にどれだけあなたは英語は下手ね下手ねと言い続けたって、彼女はペラペラになりましたよ。そのネガティブな子はネガティブだから何かを言われたら卑屈になるんですよ。そのまま性格ですよ。もしそうでなかったとしたら、あなたの責任でね、そうなったとしたのだとしたならば、それも込みでその子の人生です。だってそこに生まれたんだもの。人生とはそういうものだもの。あなただってそうやって生きてきたでしょ。私だってそうやって生きてきましたよ。生まれたところにだって私はここの人生、私の人生はここにあったからと言って、私たちは生きているじゃないですか。人生とはそういうものです。あなたが何でもかんでも背負わない。親がやることとやらないことを分ける。完璧な幸福を願わないことです。世の中全員が同じになんてならないですよ。じゃあ私はね、早くにその親、母を早くに亡くしましたし、じゃあいじめられたこととかもあるし、夫とは離婚しましたし、脳の手術はしましたし、娘のことを疎ましく思っていた時期だってありましたよ。言えないようなことだってもちろんありますよ。じゃあ何、友達だって少ないし、性格はこんなだし、英語は頑張ってるのに上達しないしもう言い出したらキリがないですよ。でも生きていくんですよ。そんなのはなんかできることとできないことを線引いて、これだけはというものだけは絶対に手に入れて、あとは諦めて生きるんです。だってそうしないと全部が手に入らないことになりますよ。そんな人生つまらないじゃないですか。手に入れられるものだけ入れるんです。もうあとはいいんです。無理無理というわけで、あなたのせいではないです。で、もしあなたに何らかの責任があるとしたならば、自分で全部どうにかできると思っていることですよ。諦めましょう。親子にも相性というものがあるね。親にできることは限られている。子供の人生は親のせいではないということを、3回ぐらい復唱していただいてスカッと目の前すっぱりきっぱり諦めていただいて、楽しい人生を生きていっていただきたいと思います。はい、それでは皆様、今日も良い一日をお過ごしください。ごきげんよう。スゴフローラでした。バイバイ。